京都これからラジオ。この番組は環境、文化などを切り口に市民、事業者共同のもとお送りする情報番組。毎回さまざまな取り組みを行っているゲストをお招きし、京都のこれからを楽しく語り合います。この番組は株式会社高野の協力でお送りします。
8月に入りました。8月に入ってこの番組は第3回目ということで、京都これからラジオ、京都の今、京都のこれからを、いろいろ情報発信していく30分番組です。でこの番組はですね、毎月第2、第4木曜日、正午12時から、お昼の12時ですね、から、放送していますが、もしかすると再放送でこの番組をお聞きなされている方もいるかもしれません。この番組のパーソナリティを務めるのは、私、NPO 地域環境デザイン研究所エコトーンの太田光平です。よろしくお願いします。そしてですね、この番組では毎回ゲストをお招きしてお話を伺っています。今日のゲストはですね、株式会社同時代取締役のコウさんを迎えておりますので、この後じっくりお話を聞いていきたいと思います。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。改めまして皆さんこんにちは。本日はですね、ゲストに株式会社同時代取締役のコウさんをお迎えしています。どうも、
こんにちは、コウです。よろしくお願いします。
ちょっとあれですね、はい、あた感じで始まりましたけれども、はい、コウさん、株式会社同時代ということですけれども、実は僕はコウさんとは随分長いお付き合いをさせていただいていて、実はよく知ってるようで知らないところもまだまだあるなぁなんていうふうに思っているので、今日はですね、全然何にも知らないという過程でですね、どんどんお聞きしていきたいと思いますので、リスナーの気持ちになってですね、でいきたいと思います。よろしくお願いします。同時代っていう会社ですけれども、どんなことされてるんですか？
株式会社同時代では、同時代ギャラリー、カフェアンデパンダン、さまざまな、アート文化を192、ここ の放送局でもあった1928ビルの内で、1階地下で、紹介したり、うんうん、カフェ、紹介したり、ライブで、アーティストを紹介したり、ギャラリーでアーティストを展示の作品を展示したり、やっております。
なるほど。三条五湖町の角の旧満新聞のビルですね、1928ビル、
はい、そうですね、
1928年に建てられたビルですけれども、はい、そこの地下のカフェアンデパンダンで1階の同時代ギャラリーを、
はい、
運営されていると。
そうですね、はい、
でそこでいろいろな企画をしながら、はい、進められているんですね。コウさん、これもう立ち上げから関わられてるんですか？
立ち上げはもともと10年前に大山、取締役、はい、うん、取締役の大山一行氏が、立ち上げたんですけど、そこから私が参加したのは3年前になります。でそれで、株式会社同時代って、前は有限会社であったんですけど、はい、株式会社っていうことで、でまた私と、大山一行氏、福島さんが3人で新たに同時代というのを立ち上げました。
なるほど。これまでも10年間、有限会社でされてて、それをもう少しちょっと大きくしていこうというか、形を、ね、今までの形とか理念とか変えずに、
はい、
もっともっとね、はい、広げていこうということだったんですかね。
3本の矢があれば、なかなか折れないという、
なるほど、
こともありますので。
なるほど、なるほど、はい、そうですか。
はい、
同時代ギャラリー、いろんなね、作家さんが毎週のように展示をされていますけれども、はい、多分聞いておられる方はね、どんなギャラリーなんだろうっていうのがちょっとイメージがつかないかもしれないので、少しご紹介いただけますか？
そうですね、主には若手作家が展示発表する場になってるんですけど、特に京都という街は大学が美術大学なんですけど、 京都に関わる美術大学が5つありまして、これも多分全国的に見ても東京、京都というぐらいの美術大学の寮になるんです。で、さまざまなその美術大学それぞれ個性があるんですけどね、その学生たちがうちの同時代ギャラリーで発表展示したいっていうことで展覧会をされるんですけど、なので主には若手作家を発掘して育ててする場にしたいとは思っています。
なるほどなるほど。確かに京都は街中にたくさんその芸術大学がありますし、これはまあ確かにそう言われると確かに東京と比べると、まあ東京京都みたいなところってありますよね。
そうですね。で、
街中にもたくさんそういう美術芸術を学んでいらっしゃる方々、作品作られている方々がたくさん実はおられるわけですね。
はい、そうです。
そういう方々が同時代ギャラリーを利用されて、はい、同時代ギャラリー入るとまあ広い空間になっていて、その奥最近映像ギャラリーみたいなこともされてますね。
はい、そうですね。同時代ギャラリーというのはこの現代アートというのを主に、展示されているわけなんですけど、最近になりましてその、映像アート、ビデオアートですね、はい、ビデオアートがとても盛んになりまして、まあ、それは手軽に誰もがそのビデオ DVD ビデオとかビデオカメラを手に持って、でパソコンでいじりながら、ね、編集しながら、はい、かなり操作が楽になってきて、そういう時代になってきましたんで、動画のあるアートっていうかな、分かりやすく言えば、そういうのを主に制作する作家さんが多くなりましたんで、これも時代のあれですね、流れというか時代に沿った意味でのギャラリー。
なるほど。確かにね、そのもう YouTube はじめですね、いろんな方が映像を気軽にそのアップしたりだとか、それを見たりだとか、また編集したりだとか、はい、それで表現をするようなことが随分お手軽にできるようになってきたという背景があるんですね。
そうですね。はい。まあでも現代美術って言っても様々なありますんで、主になんか現代アートとは何ぞやっていうことで難しく考えるよりも、今の時代に沿ったそういう表現というかね、はい、そういうのを若い作家さんたちがそのギャラリーで表現してるって思っていただいたら、
なるほど、
分かりやすいと思います。
カフェ&パンダの方は、はい、日常的にはカフェをされてますけれども、はい、何かいろいろイベントごとも。
そうですね、週に1回はフリーライブですね。
なるほど。
火曜日、毎週火曜日です。
毎週火曜日。これはフリーで、はい、チャージフリーっていうか、お金が
そうですね、お金かからずに。で、
食事だけは何か頼んでください、ね、
そうですね、食事と飲み物はちょっと頼んでほしいところなんですけど。
なるほど。
はい。
ただ、そういうライブを。
そうですね、それで。
そうですか。
そこでもやっぱり若い作家さんたち、アーティストをそこで発表する場をして、また育っていってほしいと思っています。
そうですね、ラジオカフェ自体もね、その同じビルの1928ビル中にありますけれども、で3階にはアートコンプレックスということで小劇場がありますね、はい、そういう意味ではやはりその、この1928ビルがかなり文化の集積地というか、はい、でまた一方で発信の基地になってきていて、で芸大美大問わずですね、はい、たくさんの学生さんも集まって、またそれを支えるというか一緒になってそのものづくりをする大人たちも集まって、
そうです、ね、
大きな盛り上がりを作れてきてますよね、はい、でその多分中心にいたのが、僕なんか例えば学生時代はですね、よく1928ビル、これはラジオカフェとは関係なくですね、遊びに行ってたんです。同時代ギャラリーも地下のカフェアンデパンダも、その当時からですね、すごく面白いというか他にないような文化とか、また東京では感じられない、僕東京出身なんですけれども、うん、東京では感じられないような何かがこう、うん、あってですね、うん、それは何なんだろうということで、こう通い詰めるような、ね、うん、時期がありましたね。
だから太田さんみたいな方がおられるんで、京都っていうのはそのアーティストもたくさん住んでるんで、文化という意味でもすごくこの人が集まりやすいし、ここにそういう人たちが暮らして、うんうん、制作発表していると思います。
そうですね、多分そうなんでしょうね。いろんなところにこうアトリエ構えていらっしゃって、やっぱり京都で制作したいって方も、
ね、多いですね。
国内外多いですもんね、はい、
そうですね、市場フェア的に市場って言うんですけど、それ的にはやっぱり東京と大阪に比べたら っぱりまだ小さいんですけど、うんうんうんうん、ただそのアーティストはかなり多いです京都には。
なるほど。そういうまあ一方でやっぱりアーティストもねご飯食べていかないといけないと。
そうです
ね、はい、でやっぱりそれをあのフェアとか通してどうそのまあ、経済的な流れに乗せていくのか、まあ、そのバランスというのはすごく難しそうですね、はい、あのそのあたりの話はまた後半の方でお聞きしていきたいと思っています、はい、今日はですね甲さんに2曲実は曲を持ってきていただいています。あの前半でまずここで音楽をかけたいと思うんですけれども、甲さんお聞きあのお気に入りの曲を紹介してください。
ね、あのまずは1曲は、パッポーさん、あ、まあ、あの聞き慣れない名前だと思うんですけど、実はその在日のあのアーティストなんですけど、僕このパッポーさんのあのお世話やってる人の知り合いで、でライブにある日誘われて、とてもその良かったっていうか、こう心に響いたライブを聞かせていただいて、でその中から今日はあの雨に咲く花っていう曲をご紹介したいと思います。
美しさを守ると書いてゴミ、廃棄物としてのゴミから優しいゴミへ。株式会社高野ではこのゴミの精神を大切にし、地球に住む皆さんと共に歩んでいきたいと思います。ゴミを心に、株式会社高野。
環境文化などを切り口に、京都のこれから、今これからをこう捉えて発信する京都これからラジオ、後半に入りますが、今日のゲストは株式会社同時代取締役の甲さんをお迎えしています。後半も引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの前半ではですね、あの最後のあたりそのアートフェアなんていうキーワードも出てきましたけれども、甲さんどうやら6月末から7月の頭にかけてあの中国に行かれてたそうですね。
7月末に行ってて、
ごめんなさい、ごめんなさい、1ヶ月ずれてましたね。そうそう、7月末から8月の頭にかけてですね。
はい。ね、中国の方では、よくまあちょこちょこ出かけてるんですけど、まあアートフェアで言うならば、去年の上海のアートフェアでも同時代ギャラリーの方で出展しまして、同時代の作家さんを、約3人ほどの作家さんを紹介しました、
はい、なるほど。
向こうでも結構あの評判が良くて、その絵も今上海の方に今預けています。
なるほど。
で、今回行ったのは、私は上海のそっちの方じゃなくって、北京から吉林省の方に行ってきました、はい、で吉林省っていうと多分あまり馴染みがなくて地理的に分かりづらいと思うんですけど、あの朝鮮半島ありますよね。
はい、ありますね。
で朝鮮半島の上、
の、
うん、はい、ロシアと隣接した、ね、まあ、あの日本で言うたら満州ですね、旧満州の、はい、その地域、でそこにあのここそれはねでも7年ぐらい前から毎年
満州されてる、
あのアートフェアじゃなくて私自身が
その時期になると中国に
行って
そこ吉林省に行かれて
る、はい、私自身あの実は絵も描くんですけど、
絵を描かれる、
はい、
なるほど。
あの油絵を描いてまして、はい、約7年前からその吉林省の中で延吉市っていうまた朝鮮族の、町っていうか州があるんですけど、うん、はい、でそこに行きましてその風景をずっとあの油絵で描いてまして、でまあもともとそちらの今から4年ぐらい前に吉林省延吉市 の、うんうんうん、あの四病大学ってあるんですけど、はい、そこの美術科もあの実は卒業してるんです。
いや、そうですか。じゃあ甲さんもあのずっと絵を描かれて、まあ、美術をされて、これ今回は制作もされてたんですか。そしたらそちらで
今回はね中国で制作、うん、絵を描くのもあるの目的であるんですけど、美術展が一つありまして、はい、名前が張博さん国際美術展っていう名前で、はい、これ第1回目になるんですけど、うん、またこのそっちの地図の方であの話を移すならば、あの張博さんっていう山がありまして、
はい、
これはね中国では張博さんって呼ぶんですけど、うん、あの韓国、まあ、朝鮮半島ではペットゥーさんって呼ぶんです。
ペットゥーさん、
はい、うん、で中国と北 北朝鮮の、頂上の頂上に湖があるんですけど、はい、そこに半分ずつこう分かれてて、国境境にある山なんです。でここは古くから朝鮮民族、朝鮮半島の聖地だということで、で漢民族、中国人から見ても中国のその聖地になっているんです。で日本で言えば富士山みたいなものですね。
なるほど、はい、そういうところで、でも実はですね、コウさんはですね、いろんな顔を持っておりまして、僕なんかはいろんな顔を知ってるんですけれども、もう一つはですね、この株式、ご協力いただいているこの番組のですね、株式会社高野さんのね、でお仕事も、
そうなんです。私は株式会社高野の実は営業部長にも
営業部長をされてるんですね
先週と先々週は専務が、来てお話したんですけど、専務はうちの私の血の通った、兄なんですけどね、
ご兄弟なんですよね、はい、いつも実は今日はパーソナリティとしてね、僕一人で今日やってますけれども、前回前々回はお兄さんが横にいてですね、一緒にゲストの話を伺うなんて形で、して
ますね。うちの兄はなんかとても普段はね、よく喋って声も高いんですけど、
そうですね、よく喋りますね。
先週の放送を見てたら、先々週ですね、とてもちょっとまだ萎縮されてるのかどうか。
そうですね、やっぱり初めての放送ですのでね、ちょっと緊張を、
ね、されてたみたいで、
してたでしょうね、はい、徐々に慣れてきて上手くなると思いますけど、ね、
そうですね、はい、期待したいと思ってます。
なるほど、はい、コウさんはそういうことで町のゴミ屋さんをこうしながらですね、実は作家さんでもあって、さらにそういうギャラリーだとかカフェの運営まで出かけられているというような、はい、なかなかねその接点がありそうでないというか思いつかないんですけれども、どうですか、何かこう通ずる部分だとか、お仕事とねご趣味の部分との。
そうですね、これはね、多分ねかなり通じる部分があると思うんですけど、
なるほど、
環境のことと、はい、今私はまた同時代でやってます、アートのこと、現代アートのことっていうのは、はい、僕は今あまりそうつながりがないように思われるかもしれないんですけど、とてもなんか密接したものになるのではって、ね、なるともう確信していますね。
なるほど、
はい、アーティストが街を作ったり、今 の, 社会を作っていく時代は時代時代でそうしてるん で, 環境っていう街を作る、社会を作るっていうキーワードがありますので、
はい、なるほど、確かにそう言われるとですね、いろんなところでそれはつながってますよね。今の環境の課題とか問題っていうのをこれをどう解決していくかというのは、研究者だけがですねやっても無理ですし、やっぱりそれをどう捉えてですね表現をまた一方でしながら次の時代を作っていく、そのアイデアであるとか形をこう、ね、見せていくか、この部分っていうのは実はアーティストの方、作家さんなんかが実はかなりいろいろ自分の中にこう落とし込んで表現をされている、これが時代時代を作っていってるの、確かにそうですね、切っても切り離せない部分かもしれないですね。
町のゴミ屋さんが、表現するっていうので、私はアートがまたそこら辺では専門分野でもありますんで、はい、町の日本で初めてこうやってから町のゴミ屋さんが放送を、するっていうのもそうなんですけど、日本で初めてアーティスト、アートの集団がこうやって放送するっていうのもまたそれもありかなっていう。
面白いですね。そうですね、いろんな初めてのこと尽くしですけども、そろそろちょっと時間に近づいてきたんですが、もう一曲コウさんの方に曲をご紹介いただきたいんですけれども、
はい、もう一曲はね、藤井道さんの、アルバムから、ご紹介したいと思います。藤井道さんっていうのは女性のジャズ、トランペッターで、この2年ぐらい前からちょっと知り合ったんですけ ど,
ど
アンデパンダンでも演奏されたり、いろんなところで活躍されてるんですけど、はい、とてもチャーミングで、トランペットの音がとてもなんか心に響いてくる、うんうん、私はすごくお気に入りのアーティストです。
はい、ただ藤井道さんで、
はい、ラピスズラリ、ラピスズラリかけたいと思います。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。本日はですね、株式会社同時代取締役のコウさん、 株式会社高野の営業部長でもあられますけれども、一緒に30分お送りしてきました。コウさん、何かお知らせがあるということですけれども、
はい、
紹介してください。
はい、同時代ギャラリーの方からなんですけど、来月の9月、港町神戸にてホテルの客室を利用したアートマルシェ2009 in クラウンプラザホテル神戸と題したアートフェアが開催されます。
なるほど、神戸で。
はい、同時代ギャラリーからも出展して、西日本を中心とした若手ギャラリストアーティストが、神戸の街を、期間中盛り上げたいと思います。日時は9月4日5日6日金土日ですね。で、最終日はチャリティーオークションも開催されるので、
なるほど、
皆さんぜひお越しいただければと思います。
こういう格もあるんですね。アートマルシェ2009 in クラウンプラザ神戸、これを多分アートマルシェ2009 in クラウンプラザ神戸と検索すれば出て
きそうですね。出ます。
はい、
はい、
ぜひ9月4、5、6、お昼から7時まで開催されてますので、はい、行ってみてはいかがでしょうか。コウさん、今日はゲストということでしたけれども、もしかするとこれからはパーソナリティの方にもなるかもしれないですね。
時々ちょっと現れてると思いますので、時々、
一応、環境と文化ということをこの番組はテーマにしていて、堅苦しい環境の話だけでもなく、文化の話ばっかりでもなく、それをどうやっぱり融合していけるか、またしていかないとこれからいけないっていうか、もうこれまでもしてきてる部分もありますけれども、もっともっとそれを身近にこう引き寄せてですね、自分ごととして捉えて、この番組から発信していければいいなというふうに考えています。今日のコウさんの話の中でですね、街のゴミ屋さん、作家でも一方であられるし、街のゴミ屋さんでもあられる。で、それは実は一本の線でつながっているんですね。その部分を今日じっくりお聞きしてですね、あ、なるほどなと、皆さんも何かその感じる部分があったのではないでしょうか。この番組はですね、毎月で第2、第4木曜日、これ、月2回しかない放送ですけれども、再放送でもしかするとお聞きになられている方もいるかもしれません。ホームページの方でもですね、インターネット上にもこの実は番組は載っけられているということですので、京都これからラジオと多分検索していただければ、京都ひらがな、これからもひらがな、ラジオカタカナ、京都これからラジオ、また検索していただければ聞き逃したところをですね、じっくり聞けるかと思います。また再来週になりますが、お楽しみに。ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。